お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は琉球大学病院産科婦人科の金城義之先生をお迎えして、妊婦さんのコロナ感染症についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まずですね、今まで、コロナに感染した妊婦さんというのはどれぐらいの人数の方がいらっしゃるんでしょうか。
今までですね、2022年の6月14日までに1972人の妊婦さんがすでに感染しています。
はい、
で第5波というと2021年の12月までを指してるんですけど、それまでは全体で396人だったんですが、その2022年1月以降でもう1600人を超えている状況です。で5月に関してはこの1ヶ月間で400人を超えて、すごく多い感染者数があります。
そうですね、なんか一気に増えてるような感じがしますけれども、はいはい、これは何か原因とかっていうのはあるんでしょうか。
いや、一般的にこの言われているようにオミクロンの感染力の強さだと思います。
はい、わかりました。これだけの、ね、人数の方が、感染しているということなんですけれども、実際に沖縄県の産婦人科では、このコロナに感染した妊婦さんをどのように振り分けている、対応しているのかというのはどういう感じなんでしょうか。先生、
そうですね、最初からこの沖縄県はこの、クリニックとか、県のコロナ本部と一緒に月1回対策本部を立ち上げて初期から対応してたんですけど、
はい、
初期はですね、中部病院と琉大病院の2つで対応してたんですが、どのこの施設にどれぐらいいるかとか全然把握できなくて、対応がちょっと難しい時もありました。でその中で千葉県の、妊婦さんが受診できずに自宅で産んだっていうことも踏まえて、それは絶対避けたいということで、どうしたらいいかとかも含めて、この沖縄県全体で妊婦さんの振り分けをどうするかっていうのを常に話し合ってきています。
はい、それを話し合っていって、先ほど先生ね、お互いの施設でどれぐらいの人たちがいるか詳細が把握できない状態だったっていうんですけど、今はできるんですか。
今はですね、この第6波の前に、このクラウドデータベースっていうのを作成しまして、このクラウドデータベースっていうのはこのネット上でこの施設は何人か妊婦さんがいて、何種の妊婦さんがいて、特に分娩になりそうな妊婦さんがどれぐらいいるのかっていうのを把握するために、このクラウドデータベースを作りました。でそれ を作ったことによって、やっぱりこの各施設がどれぐらい見てるのかっていうのがかなり分かりやすくなって、だいぶ役立っています。
先生、これが分かることによってどういった利点があるんでしょうか。
分かることによって、特にこのオミクロン株になってからはほとんど自宅療養者が増えてたので、これ入院っていうのはあんまり、なかったんですけど、デルタの時とかほぼ入院だったので、入院のベッド数の調整だとか、琉大に紹介になっても、内科の先生たちも内科の患者さん見ているので、感染者病者の病棟が埋まってしまっている、で妊婦さんが入れないっていう状況で、じゃあ琉大ダメだったらどこに振り分けようっていうのが全然わからなかったので、そのデータベースで分かることで、こっちが空いてるかなとか、
迅速に対応ができるということですね。はい、分かりました。こうやって今そうやってね、管理状況が分かるようになってきて、迅速にこう対応できるようになったということは、妊婦さんの方もご家族の方も安心だと思います。で実際に先生、この妊婦さんが感染するルートっていうのはどういったものが多いんでしょうか。
ですね、妊婦さんの感染者のルートは家庭内感染が 43% で一番多かったです、
はい、
で1月からどんどんどんどん増えていて、やっぱ、オミクロンのこの4月5月になってくると、もう家庭内感染が主になってきています。
これはやっぱり妊婦さん自身も、うん、外出を控えているという意味も考えると、感染してしまった割合で考えればやっぱり家庭内になってきますよね、うんうん、周りの家族が外から持ち込んでくるという形になってくると思うので、
特にオミクロンだと子どもからっていうのが、前は旦那さんからが多かったんですけど、うん、やっぱ子どもたちからっていうのも増えました、
はい、なるほど、まあ、子どもの方が行動範囲が広いから、はい、ということでしょうかね、はい、そうですね、まあ、この接する人数も、うんうん、職場の人数と比べると多いですからね、はい、そういうことなんですね、まあ、じゃあそうなってくると、やはり家庭内での感染をさせないという家族間の協力というか、それがとても大切になってくるかとは思うんですが、はい、
とても大切です、
はい、で実際まあこう感染した妊婦さん、まあ、軽症から重症の方、うん、まあ、いろいろあるかと思うんですが、そのそれぞれに合わせた例えば療養方法っていうのはどういうふうになっているんですか、
はい、ですね、うん、第5波ではほとんど肺炎が見られて、うん、もう呼吸が苦しいっていう妊婦さんが、うん、ほとんど多かったので、うん、全体の6割ぐらい入院してました。で肺炎があったり酸素が必要になる妊婦さんを、中等症っていうんですけど、はい、その中等症以上は入院になります、うん、酸素が必要になるので、
はい、
で第5波は入院が必要だったんですけど、第6波は熱は出るんですけど肺炎までなる妊婦さんは少ないので、うん、8割ぐらい自宅療養で見ています、うん、ただそうですね、第6波で入院になるっていう妊婦さんは、
はい、
逆にこの切迫早産とか、
うん、
つわりがきつい人とか、うん、出血ある人とか、妊娠の後期でより張りが増えたとか、
はい、
っていう、うん、この産婦人科の合併症で入院する人が、うん、増えました。でこのクラウドデータベースを使ってこの統計を取ってみると、ワクチン接種をしてない人も入院のリスクが高くなりました。
そういうことなんですね、はい、ということは、まあ、一気にね感染者数増えてはいますが、うん、重症化するところで言えばそんなに、
あ、そうですね、第6波は重症化した人はいなかったです、
うん、自宅療養の方が多かった、うん、というところですね、はい、でさっき先生がおっしゃったように、まあ、基礎疾患があるとともに、まあ、妊婦さんにの特有な座りだったりとかって、そのリスクの方で入院される方が多かったというところ
ね、 そうですね、基礎疾患は、うん、通常皆さんが知っているみたいな高血圧とか、うん、糖尿病とか、まあ、転換の方もいましたんですけど、うん、まあ、高血圧糖尿病が特に多かったです、
うんうんうん、はい、まあ、そうやって、先生、ワクチン接種歴がない人も入院のリスクが高くなってたっていうのがちゃんとデータで出てた。
そうですね、今回データを取ってみると、うん、0回1回2回3回っていうデータ取ったんですね、
うん、
で0回と1回、もちろん0回の方が入院率高くて、0回2回は0回、うん、高かったんですね、
うん、
でも0回と3回、もちろん0回の方が入院率高いんですけど、うん、2回と3回でも差が出て、やっぱ3回目打った方が入院率が低いっていう、
うん、
結果が出たので、
うんうん、
2回で終わらず3回を打ってほしいなと思っています。
あ、そうなんですね、ある意味このワクチンに対する、まあ、いろんな情報がありますのでね、はい、妊婦さんもいろんなことを、
ね、
やはり自分だけの体じゃないっていうところで、うんうんうん、いろんなところから情報収集してくるじゃないですか。 その中でやっぱりちょっと不安があったりとか、うんうん、まだまだなんていうのかな、こう、打つ打たないというところで躊躇してる、はい、妊婦さんもいらっしゃるかと思うんですけれども、今そうやって形としてしっかりデータが出てるわけなんですね、はい、うん、はい、じゃあもし、まあ、いろいろね、こう、まあ、まずかからないというのが大切なんですが、はい、感染してしまった場合で、治療、ね、療養して、こう治療していきながら、出産に臨むわけなんですけれども、はいはい、その出産する分娩というのはまた普段の分娩とは変わってくるわけなんですか。
普段の分娩と全然違っていて、
はい、
もうコロナの妊婦さんの分娩はとっても大変です、
うん、
まず感染を 感染している妊婦さんなので、スタッフにうつらせないとか、この分娩の時にこのか、ま、周りの、この感染対策って言いますか、うん、それがとても大変でした、うん、で、ま、この沖縄県のこの妊婦さんの分娩に関しては、もうほとんど今でも、あ、離島僻地除いてなんですけど、はい、中部病院と琉大病院の2つで対応しています。
これ大変ですね。
大変です大変です、
わあ、
ですね、
うん、はい、沖縄県全体の妊婦さんの出産分娩をこの2施設で行ってたんですね。
そうですそうです。あ、でも僻地とか離島は、あ、まあまあ、各自で、ね、はい、やってるんですけど、
そう、本島内のということでは言えばっていうことですよね、はいはい、普段でしたらいろんなね産婦人科がたくさんありますから、ね、はい、あちらこちらでおぎゃーとね産声が聞こえてたはずなんですけれども、はい、あ、これ、まあ、でもこれはコロナ感染された妊婦さんに限ってたとは思うんですが、でもそれでも大変だったと思いますね。
そうなんです
ね。いや、まあ、あのもちろん感染対策をしながら、普通でも分娩って、
はい、
出産って大変な、はい、あのね、なんて言ったら、あのこうなんて言ったらいいんですか、大変な
そうですね、とってもあの、うん、出産なので、うん、お母さん の、 あの感染も大事なんですけど、うん、あの出産いつこの赤ちゃんの具合が悪くなるかっていうのが全然わからなくて、はい、うんうん、今まで大丈夫だったけど、突然この赤ちゃんの心音って言いますか、うん、苦しいサインを出す時があります。でその時は通常コロナの妊婦さんじゃない場合、15分以内であの帝王切開をしなさいって言われていて、
はい、
まあ、流大でもこれ危ないよって判断して、うん、手術室に今から帝王切開しますって言った時に、もう15分後には赤ちゃんを出したい、うん、じゃないとあの苦しい状態のまま赤ちゃんずっとお腹にいると、うん、脳性麻痺とかのリスクになってしまうので、うん、一刻も早く出したいっていうのがあるんですけど、このコロナの妊婦さんの場合、この手術室の準備もとっても大変で、このビニールを貼ったりとか、
そうですね、通常の、まあ、感染対策、はい、プラスアルファの
自分たちもいっぱいこの防護服着たり、
はい、
この N95 マスクとかいろいろ着るので、トータルでこう準備するのに1時間ぐらいかかる、
は
い、でこのコロナの妊婦さんが生まれそうですって、中にはですね、もう近くの病院で入院した時に陽性が分かって、
うん、
そのままこの救急車で運ばれてきてっていう、で、まあ、間に合わず10代のこの救急室で産んだっていう方もいるんですけど、うんうん、その一報があって手術室を用意してもらうんですけど、うん、やっぱりそれでも30分1時間はかかってしまうので、うん、赤ちゃんがこう具合悪くなる時に対応できないっていうのを考えると、もう安全な状態で準備をして、このもう帝王切開っていう選択肢を流大は選んでいます。
もうあらかじめというか、はい、それが一番どっち母子ともに安全安心で出産できる方法の第一候補として帝王出産がありますよという提案をするわけですね、はいはい。まあ、でもそれでもやっぱり自然分娩がっていう、
もちろんもちろん、はい、
いらっしゃいますか、
うん、で中部病院さんはですね、うん、あの分娩室が流大と違っていて、うん、この感染したお母さんに耐えうる、ま、陰圧室っていうこの空気の流れなんですけど、うん、
はい、
それにこの周りにこう飛び散らさないっていう分娩室があって、流大はないんですよ、うん、でここで分娩をして、でそのまま具合が悪くなったら手術室にすぐ行けるっていう状態があるので、
うん、はい、
中部病院では経術分娩ができるので、
うんうん、
ちょっとあの何回も産んだ経産婦さんというかお母さんたちは、はい、ちょ中部さんの病院で、うん、あの見てもらったり、もう一回帝王切開したことあるよとかっていう妊婦さんは流大で見たりとか、うんうんうん、ある程度は振り分けるんですけ
ど、ね、
ただ、うん、デルタとかこのオミクロン この大流行した時とかは、
うん
うん、まあ、それでももういっぱいいっぱいだったので、
そうですよね、はい、
なので、うん、もう何回か産んでるお母さんでもちょっと安全にお産をするために帝王切開を選んだ場合もあります、
う
ん、
そうなんですね。そこはもうね、なかなか、選択する上でね、でもまあ一番のね、先生方の、そういう話を聞いてると、うん、致し方ないなというふうに思いますね。
母児の安全を、はい、守りたい、
もう第一ですからね。それが第一ですからね、はい、それはもう本当に周りの家族にしてもそういうことですからね。はい、まあ、大変な分娩になってくるということなんですけれども、はい、先生、先ほどね、ワクチン接種3回接種した妊婦さんの方が入院率が低くなっていた、具体的なパーセンテージとかっていうのは分かりますか？
あ、そうですね、うん、妊婦さんのワクチン接種率はもう高くなくって、うん、
はい、
で3回接種済みの妊婦さん 11.6% なんですね、
うん、
でこれはこの全世代、この日本の統計でいうと今3回接種してるよっていう、あ、全世代合わせてなんですけど、女性ではなくて、それが 50% っていうのも達してるのに、
うん、
3回済みの妊婦さん、沖縄県このクラウドデータの中では 11% っていうとても低い数字になっています、
うん、本当に低いですね。
本当に、そうですね、うん、もっと売ってねっていう
でもこう、ね、そうですね、
怖い怖いっていうやっぱ妊婦さんもやっぱ多くって、
うん、やっぱりどうしてもこのワクチン このお腹の赤ちゃんに影響することを、はい、まあね、普通にお薬飲むのもためらったりとかするわけじゃないですか、妊婦の間っていうのは、うんうん、だからどうなんだろうっていう不安のまま、なかなか打つタイミングを逃してしまったっていう方も多いかと思うんですけれどもね、やはりかなり低い数字ではありますね。
そうですね、うん、先ほども言ったように2回接種が入院する率が 11% だったのに対して、
うん、
3回接種した妊婦さんは 2.9% とぐっと下がっているので、
桁が変わりましたね。
そうですね、なので、うん、ちょっと3回接種をしてもらいたいなとは思います、
うんうん、はい、そうですね、まあ、まずはね、かからないっていうことがもう第一だとは思うんですが、もうこれかかるかからないは本当にもう自分の意思と関係なく、
ね、
さらには感染対策をどれだけやってても、はいはい、仕方ない部分ではあるんですけれども、うん、もう先ほども言いましたように家庭内感染というのが大きな、ね、うんうんうん、パーセントを占めていますので、その辺を家族の協力のもとね、なるべくもうこれをね、もう本当にかかったのはもうかかって仕方ないになってしまいますけれども、
は
い
は
い、ま
ず、でも大体、うん、ほとんどの妊婦さんは、うん、熱と咳と鼻水とか、
うん、
一般的なちょっときつそうではあるんですけど、
うんうん、
何事もなくこの隔離期間を終えてるんですけども、中には、
ね、は
い、入院する方もいるので、
うんうん、そうですね、だからあまりまたね、心神経質に怖がらずというところではありますね、
はい、ただでも感染対策はしてもらいたいです。
あ、もちろんそれはそれをね、それを万全にしていて、はい、移ったならこれは誰の責任でもないというところで、うんうんうん、それに向けてちゃんとね、病院側とタッグを組んで分娩に臨めばいいわけなので ね、
はい、そうですね、もう一つ分娩にもしなった場合に、うんうん、先ほど言い忘れたんですが、赤ちゃんと分離離れます。
あ、はい、
お母さんは産んで後、感染病棟に行くんですけど、で赤ちゃんは NICU といってこの新生児が入るところに隔離されています、はい、で、うん、赤ちゃんはお母さんの濃厚接触者ということで、
うん、そうですね、
はい、隔離するんですけど、
はい、
その間お母さんは会えませんので、
うん、そうなんですね、
はい、生まれてあと母乳もちょっと移動とかが大変、直接あげれないので、ちょっと入院中の間は母乳を、
あら、
そうなんですね、はい、でも母乳が止まるのは嫌なので、ちょっと搾乳はちゃんとして、はい、
そうですね、出していればまたこう、ね、
そうですね、
生まれてきますので、はい
は
い、
でこのかかってしまって生まれてしまうと、
うん、
生まれた後にすぐ赤ちゃんに会えないっていうので、ちょっと、
うん、そうですね、
はい、生まれたお母さんたちちょっと皆さん悲しんでるのでなるべくかからないでいただきたい
もうね、本当そうなんですけれども、ね、
一応NICU の方から、はい、この Zoom というか画面で電話、うん、テレビ電話で赤ちゃんの状態とか写真をいっぱい撮ったりはしているんですけど、やっぱ我が子に触れないので、ちょっと
そうですね、
はい、悲しがってます
いや、これ先生、まあ、妊婦さんがこう、ね、コロナ で濃厚接触者が赤ちゃんで、周りの家族はどうなんでしょう、
はい、
赤ちゃんには会えるんですか？
あ、ないですね、中にはもう入れない、もう隔離、赤ちゃん自体も濃厚接触者ということで、
うんうんうんうん、
NICU の中に あの赤ちゃんたちコットンっていうかこの区ベースに入ってるんですけど、うん、はい、この濃厚接触者としての、 あの赤ちゃんですね、もう NICU の中にテントみたいな、
は
あ、このテント
をさらにそこでも隔離状態という感じですか、
は
い
は
い、
そこに入るときにもう看護師さんたちは全部防護服を着て、うん、はいはい、っていうのをやるので、
もう、
多くの場合、あの沖縄県の場合、うん、この妊婦さんが移った時って、おじいちゃんおばあちゃんもやっぱり濃厚接触者になってる
そうです、ね、
時が多いのであ
ると思う、
はい、なかなか
あの、ね、は
い、家族も来れず
っていうことですね。でも先生、この、隔離期間というのはどれぐらいなんですか。
一応ですね、隔離期間は、うん、10日になっています。
10日間、
はい、
まあ、その間、こうお母さんもその 治ってたりとかする場合があるじゃないですか。
あ、そうです、そうです、ね、それなので、もう本当に初期の頃は赤ちゃんもお母さんも隔離解除が明けるまで、
うんうん、
この会えなかったんですけど、うん、お母さんが退院する時もほとんどみんなあの、うん、自宅でみんなで隔離するので、
はい、
お母さんと一緒に帰るっていう、うんうん、あの時もあります。
あ、じゃあ一緒に帰れる、帰れる時は帰れるんですね。
そうですね、うん、あのでもその場合はお母さんに説明しまして、うん、お母さん隔離解除されたんですけど、やっぱりこの家族の中で陽性者がまだいる時に帰ると、うん、
それはね、
赤ちゃんがまたかかってしまうリスクもやっぱりあるの で、
うん、
大丈夫、あの家の中でお母さんと2人で過ごせるよとか、
うん、
なんか隔離できるのであれば一緒に帰ったりとかします、
うん、はい、まあ、そういう感じで、まあ、あのどんなに長くてもこう赤ちゃんがあの陽性にならなければ、そういうお家での隔離なんていうの、はい、体制、あのこの環境の体制が取れれば一緒に帰れるということですのでね、
の場合もあります。
あ、場合もありますということでね、
あ,
あまりあのそこはねあの帰れるって聞いたのにとかでじゃなくて
濁して、
そうですね、もう本当にいやもう分からないですからね、実際その時になってみないと、
うん、そうですね、うん、
はい、まあ、じゃあ今後のこの産婦人科の取り組みとしてはどういったことを、
ですね、はい、少しでもこの状況をちょっと伝えたいので、うん、パンフレットを作っています、
うん、
でパンフレットの中にはこの出産の際あの隔離が必要というこ 無症状でも隔離が必要ということと、場合によってやっぱり帝王切開になることもあって、赤ちゃんと今言ったように接触することはできないとかを書かれています。なのであのこのパンフレットの中には感染者 の数とかも書かれているんですけど、そういうのでこの今ピンチですっていう過去最大級の 流行がっていうことを書いて、うん、ちょっとでもあの自宅で感染を防いでもらいたいなっていうことであのお願いしています。
はい、まああのね、コロナにかかった妊婦さんがあの 産婦人科に、ね、来るわけじゃなくて、もともとはそうじゃなくてっていうところですから、
はいはい、
まずはかからないっていう取り組みを、
ね、はいはい、
あの皆さんにあの周知していただくためのパンフレット作りという作成、
うんうん、
ということですね。はい、わ、
ね、はい、
かりました、本日は琉球大学病院産科婦人科の金城義乃先生をお迎えして妊婦さんのコロナ感染症についてお話を伺いました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。